岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンにいざなう観光ガイドがこのコーナーで紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。今日は岡崎歴史語り人の三井節代さんをお迎えしてお話を伺います。三井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは、はい、初めに自己紹介という形で、はい、進めていきたいと思います。お願いします。
はい、かしこまりました。リスナーの皆様、こんにちは。生まれも育ちも三河で、生粋の三河小娘の私、三井と申します。三河小娘の子という漢字は、私の場合小さいという代わりに古いという字になりますけれども、どうぞこの三河小娘をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、あの三河小娘、はい、ご自身のね、あのとってもフレーズが印象的なんですけども、
ありがとうございます。
三井さんは、まあ、私も同じ岡崎歴史語り人で一緒に研修も受けて、
はい、
いろいろ話をする中で、
はい、
とってもあの多彩でいらっしゃるんですよね。
いやいやいや、そんなことないですよ。
いろんな資格を持ってらっしゃいますよね。
はい、資格はありますけれども名ばかりでなかなか使えたものではないんですよ。
あの私からね、ちょっとご紹介をしたいんですが、
はい、
のマナー講師、着物着付け師、
はい、
調理師資格も、は
い、食いしん坊ですから
持っていらっしゃる、
はい、
やっぱりもう好奇心旺盛でいらっしゃるということですよね。
はい、そうです。
今日はその三井さんにいろいろとお話を伺っていきます。
はい、
さあ、三井さんはなぜ歴史語り人になられたんですか？
はい、それはですね、あの以前ある観光地に行きましたところ、まあ、そこの観光地っていうのは、ええ、私はもう何度もお伺いしている場所であったんですけども、
ええ、
もう思い切ってある日そこの観光案内の方にご案内をお願いしてみたんです。そうしたらその方のご案内で歩いてみたら、なんとなんと、まあ知らない発見がいっぱいで、ますますその土地が好きになったんですね。
はい、
それと同時にですね、こんな風に自分の愛するふるさとをご案内できたらなんて素敵なんだろうと思ったんです。そのことがきっかけで、今回あの歴史語り人というものにチャレンジしてみました。
ご自身の体験というのが元になっているんですね。
はい、そうです。
であのやはり歴史語り人として私たちもガイドするわけですが、そのガイドがあることでよりその土地の魅力ですとかね、いろんなことを知ることができる、たくさんの発見ができるということで、ご自身もガイドをする立場になられた。
はい、
三井さんはどんなガイドを心がけていらっしゃるんですか？
はい、お一人お一人の、あの、まあ、お客様皆様とですね、笑顔でコミュニケーションをとって、そして そのおもてなしの心ですね、今回の冒頭にもありましたけれども、おもてなしの心を大切にしながら、ご案内できるという、そういった楽しさを今本当に肌で味わっております。そんな案内をいつも心がけております。
そうですか。いろんなガイドをこれまでにしていらっしゃると思いますが、何を皆さんに伝えたいと思っていらっしゃいますか？
はい、皆様ご存知の通り、ここ岡崎は歴史ロマンあふれる町です。その歴史の、表舞台で華々しく活躍された人々のエピソードはもちろんなんですけれども、例えば、普段気がつかないところ、街角の商家のね、格子窓だとか、それからひっそりと佇む常夜灯だとか、それからお寺の門構えや土橋、土の橋ですね、とか、またかつての三河の人々が見ていただろう、お城と菅生川から望む夕日の美しさなどなど、もう魅力いっぱいの三河をご案内させていただきたいと思っております。
いや、改めて三井さんのこうね、三井さんからおっしゃっていただくと、そう、たくさん素敵な魅力にあふれた街なんだなというのを感じます。
ありがとうございます。
三井さんご自身は、こういったガイドを始めてから発見したというようなことってありますか？
はい、皆様ご存知かもしれないんですけれども、岡崎公園を歩いておりますとね、関ヶ原の戦いを終えた時の、徳川家康公の銅像、威風堂々とした銅像と、またすぐその左隣には若き日の青年家康公、松平元康公ですね、の像が並んでいるんですけれども、その近くに、方伊豆、方向の方という字に、位位置の位ですね、それから図面の図、方伊豆と刻まれた御影石のテーブルがあるんですけれども、皆様ご存知でしょうか？
これはね、私も勉強したので、今はわかるんですけど、それまで知りませんでした。
そうでしたか。そこには簡略された日本地図が彫られているんです。皆さんご存知の通り、家康公はここ岡崎で生まれて、75歳で駿府静岡ですね、で亡くなりましたけれども、その亡くなる時に3つの遺言を残されました。その遺言によって久能山、大十字、この岡崎の大十字ですね、日光、そして江戸の位置関係がそこの方位図に示されているんですね。
そういうことなんですね。
そうなんです。この遺言とその位置を、知った上で、岡崎以外のそれぞれの地も、観光されるとまた一つ感慨深いものになるかと存じますので、この方位図のご確認をされることをお勧めです。でその詳しい内容はぜひともこの三井にその場で語らせてください。今日はちょっと時間の関係で詳しいお話まではできかねますけれども、ぜひぜひ聞いてくださいませ。
そうですね、方位図があるということ、皆さん多分見過ごされてる方も多いんじゃないかなと思いますが、三井さんがおっしゃったように、その公園内、関ヶ原の戦いの時の家康公と、その、道を挟んでですね、公園内の通路を挟んで、19歳の元康公です、
そうです、
馬に乗った、
そうです、桶狭間の戦が終わって、岡崎に戻って見えた時の、元康公ですね、青年家康公です。
その2つの銅像のすぐ近くに、もうベンチかテーブルかと、
そうです、
いうような御影石が置いてありましてね、
そうなんです、
その中の一つに彫られてるんですよね。
そうです。
ここにも昔の方のその方位というのをいかに大切にしていらっしゃったかというのが伝わってくる方位図なんですよね。
そうですね、
感動しますよ、はい、皆さんご覧になると、はい、きっとあの銅像もあの家康公片方はね家康公その関ヶ原の戦いの時の威風堂々とした家康公というのは分かるんですが、馬に乗った若き家康公というのを知らない方も見えましてね。
はい、そうなんです。もうねとてもね、うん、キリリッとして ね、ハンサムなね、本当にかっこいいあの元康公ですので、
はい、だから岡崎公園って、はい、岡崎公園だけでもまだまだ私たちの知らないこうスポットといいますか、はい、あのいろんな発見があるんですよね。
はい、おっしゃる通りです、
ね、それを感じていただきたいですよね、はい、
ぜひぜひご一緒したいと思います。
はい、あの三井さんもまたあの今後もさまざまなツアー、
はい、
あのガイドされますので、はい、詳しくはぜひあの岡崎公園またガイドされる時がありましたら、法伊豆についてもさらにあの詳しく詳細を聞いていただきたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
あのもういろんなことに興味があって、もう資格もたくさん持っていらっしゃる、でも歴史がとても好きで、はい、私あの先日いろいろお話しした時にもうあの15歳の時に小説徳川家康に、はい、もうその魅力にハマったという話も、
はいはい、見せられまして、あの山川宗八さんの徳川家康全26巻なんですけれども、あの高校生の時授業のあの授業中ですね、中にも机の下に本を広げて読んでいたという、
はい、もう本当に歴史
はい、それでですね、その後もうそれを3回は読みましたかしら、
繰り返して
繰り返し、ただね山岡宗八さんの家康公はですね、ものすごく魅力的に書かれてるんですね、でも他の方司馬遼太郎さんだとか、また他の方、いろいろな方の家康公の像を見ますと、それぞれのやはり見方によって、やはりあの歴史というものが動いてきているなっていうのをあの感じるということもあります、
はい、やっぱりそれぞれ作家の方によって視点も変わってくるし、はい、 そうですね、その描き方も変わってくる、
はい、
またそれも魅力の一
つ、そうなんです、
は
い、そういった中で自分の中の家康公、うん、またあの信長公とかね、五代の方、そういった方々の、まあ思いというかお姿というか、そういうのを思い描きながら皆様にいろいろなお話を、させていただきたいということもあります。
そうですか、はい、それではですね、最後に三井さんに、まあ、抱負ですね、今後このようにしていきたいというような、はい、思いを語っていただきたいんですけど、いかがでしょう。
はい、ありがとうございます。今あの、まあ、家康公のことをですね、はい、表舞台に立っている家康公のことについてのお話をあのほとんどさせていただいたんですけれども、まあ、先ほどのお話の中でも申し上げたように、あのやはりこの三河の地にはあの三河の城って言うんですかね、あのそういった三河独特のものもあるかと思います、そういった、まあ、古の人々の息吹だとか、
はい、
そしてまたそれを受け継いでいる現在、それから未来に向かって躍進するこの岡崎をあの肌で感じていただけたらいいなと思いながら、そんなご案内をできるように心がけております。
そうですか、はい、いやもうますます楽しみ、私も三井さん あのガイドをぜひあのご一緒して聞かせていただきたい、いろんなことを学びたいなと改めて思いました。
いやいや、あのそんなお教えするとかそんなことではなくって、一緒にあの歩いてください、うん、よろしくお願いいたします、
ね、一緒に歩くことでそれぞれの皆さんの発見がたくさんあるということです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は岡崎歴史語り人三井節代さんにご登場いただきました。皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。 岡崎歴史語り人に関する依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局、こちらは岡崎活性化本部内となっております。岡崎歴史語り人運営事務局までお願いいたします。電話番号は0564-57-0200 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧ください。以上、岡崎歴史語り人の岡崎物語をお送りいたしました。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。